ピアノ風。
10月13日水曜日、時刻は午後6時を回りました。生放送でお送りしているムーブです。さて、今週もこの時間はソフィアの風のコーナーでスタートしていきます。風は見ることはできませんが、感じることはできます。このコーナーでは小松市沖町の小松ソフィア病院と金沢市泉ヶ丘のソフィア内科クリニックなどからのメッセージを風のようにあらゆる角度からお送りしています。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお届けしていきます。さて、今回お迎えしたのは作業療法士の大村仁さんです。大村さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月はリハビリの専門家の皆さんをお迎えしているんですが、今週は作業療法士の方です。大村さん、作業療法士っていう職業を初めて知ったのはいつぐらいだったんですか？
作業療法を知ったのは大学時代。
大学入ってからだったんですか？
そうですね、はい。
きっかけは何かあったんですか？
まあ、もともと私サッカーをやってたってこともあるんですけど、障害者スポーツに少し関心があって、大学時代に障害者スポーツの少し研究ゼミとかそういったところに関わってたこともあって、そこでまあ理学療法はなんとなく分かってたんですけど、作業療法っていうことをこうそこで知りました。
作業療法っていうとやはり理学療法士と作業療法士の方で、被ってくる分野もあったりして、僕ら一般的にはちょっと分かりづらいなっていうところがあるんですが、感覚としては心と体が元気になるための手助けをやっていくプロフェッショナルっていうことで捉えてはいるんですけれども、これ作業療法っていうことになると他にどうでしょうね、専門的な考え方としては。
作業療法っていうのはやっぱりその名の通り作業の専門家だというふうに私は考えています。じゃあ作業っていうものをじゃあどう定義するかっていうのはあるんですけども、作業っていうのは、簡単に言うとその人がしたいことであったり、それは日常自分がやりたいことであったりするんですけど、それからしなくてはならないこと、日常生活で食事を食べたりとかトイレに行ったりとかしなくてはならないこと、それから周りからするように求められているようなこと、仕事であったり社長としての役割だったりとか、そういうものがしなくてはならないこと、そういうふうにこう3つの、したいこと、しなくてはならないこと、周りから求められていること、そういったことがいわゆる作業ということになります。その作業を支援するのが作業療法士ということになりますので、いわゆる理学療法士が身体を評価して体を評価して介入するのに比べて、作業療法士は作業をどういうふうに評価して介入していくかっていうところが専門性なのかなというふうに感じてます。
細かいところまで、観察眼なども必要になってくるような感じがしますね。さあ、そんな作業療法士の大村さんなんですけれども、なんといっても去年からですね、これでかれこれ1年半以上新型コロナウイルスの影響がですね、医療現場にも影を落としているかと思います。実際に大村さんの、活動はいかがなもんでしょうか、コロナとの兼ね合いっていうのは。
はい、私自身が今病院での入院での作業療法、それから外来訪問っていうふうに関わらせていただいてますけども、どうしても今のですね、病院の生活の中では病棟内から外に出れないとか、面会も制限されている、そういった状況の中で、その人らしく自分のやりたいこととか、しなくてはならないこと、するように求められているようなことっていうのを実際評価することすら難しいですし、練習することもかなり制限されています。そういう意味では患者さん自身がその人らしく生きるための作業っていうのを支援することもなかなか難しい状況になってますし、私たちとしても作業療法士としても働きにくい状況にあるのかなっていうふうには思います。
入院にしても外来にしても訪問するにしてもなかなか接触までしづらいっていうような。じゃあどんなふうに今はこのコロナ禍の中での作業療法士っていうのはどんな感じになってるんですか？
まずは病院の中でですね、不活動にならないことが一つ大事かなと思います。24時間だったりとか1週間っていうことをよく考えた上で、この患者さんがどういうふうに生活をされているか、そのリハビリの時間以外にどういうふうに余暇時間を過ごしていらっしゃるか、そういうことも含めて多職種と協働して、自分たちが、どういうこの課題だったり作業を提案したりとか、環境を整えることによって24時間1週間を患者さんが過ごせるかっていうことを考えながら介入しているというところになります。
チームワークですね。
そうですね、そういったところのきっかけを作れるようになるのが強みかなっていうふうにも思います。
もうちょっと具体的に聞かせていただきたいんですけれども、どんなふうにやってるんですか。まあ、お一人の利用する方が患者さんがいらっしゃったとしましょう。そしたらこう例えとしてどんなふうな流れになってるんですか。
例えばベッドの上でですね、寝てる時間が多い方がいらっしゃるとして、やっぱりその方が今までどういった生活をされて、生育歴があったりとか、どんな価値観で生きてこられて、例えば料理をするのが好きだったとか、編み物をするのが好きだったり、スポーツをするのが好きだった、その方の持っている価値観から、その方が体がと心が動き出すような作業っていうのを、まあ、まず面接だったりとか一緒にやってみて引き出してみて、そういったところからご本人さんの心と体が動き出すようなことを、まずはリハビリの時間でやってみたり、あとは一人でできそうであれば、こちらから、編み物だったらもうその道具を渡してみて自分でやってみてもらったりとか、あの看護師さんに一緒にやってみてくださいねって提案してみたりとか、そういったところでなるべくあのご自身で自分の作業が行えるようにってことを、提案してやっていただくっていうことになります。
価値観とか趣味は大きいですね。
そうですね、
それはやっぱり、まあ、看護師の方とかね、他の普段から接してる方、多職種とのこうやり取りの中で、まあ、気づきもあるかもしれませんしね。
そうですね、
まさにチームプレーが重要になってくるなというふうに思いますが、そうやって働いてる中で大村さんは嬉しかったエピソードみたいなもの何かありますか。
そうですね、今あのやっぱり病院からですね、訪問外来にそのまま同じ患者さんをですね、入院中から訪問まで見たりとか、そういうことがあるんですけども、やっぱり入院中っていうのはすごくこう痛みだったりと体が動かないことで、ご本人さんの心もすごく塞ぎ込んだりすることは多いんですけども、その方の生活の中に入り込んでいって、その方が社会復帰されたりとか、
はい、
いろんな方と交流されて生き生きと生きてらっしゃるか見られたりとか、そういうことがあるとすごく私も喜びを感じますし、嬉しいなと思いますね。
なるほどね。さあ、ところで大村さんはですね、ソフィアでは作業療法士としては最初にお入りになったというふうに伺ってまして、第1号だったんですか。
はい、はい、そうですね。
何年ぐらい経ったんですか今。
丸3年と、半年経ったところですね。
今その働く環境としてはやりやすいですか。
そうですね、あのすごくあの理解して、あの職場にもすごく理解していただいて、私自身がやっぱり入院から訪問外来っていう風に、やっぱり患者さんをしっかり一連にこう障害を負った時から、病気になった時から家に在宅に帰るまでっていうところを見たいっていうところを尊重していただいたりとか、はい、今はあの脳卒中の方の自費リハビリにもちょっとチャレンジさせていただいたりとかして、
はい、
すごく自分としても働きがいと、自分がこう意欲的に継続して働ける場所を作っていただいてるなっていう風に感じてます。
うん、今は作業療法士の方何人でやってるんですか。
今年度またあの新人が入って3名になりました。
3名だとだいぶこのお互いの融通が効いてきますか。
そうですね、少人数でやっぱりあの毎朝顔を合わせて、今日はどういうふうに動くかなっていうことも含めて、うん、顔が見える状況であのできますので、うん、毎日話しやすくて進めやすいなっていうふうに思ってます。う
ん、ちなみに新人の方は大村さんとはいくつぐらい年離れてるんですか。
20以上離れてるんじゃないですかね。
結構離れてますね。
本当にちょっとあの、ジェネレーションギャップを感じることは多々あります。
いや、新人の方にとってはもう大師匠なんじゃないですか大村さんね。
そんなことないと思うんですけど。
さあ、そんな大村さんはですね、今後このリハビリテーション、まあ、作業療法士としてどんな風にさらに自分の役割を伸ばしていきたいという風に思ってらっしゃいますか。
私自身が今小松ソフィア病院のあるその地域に住むあの地域住民の一人になります。私自身の義理の祖母をですね、昨年当院で看取ったっていうこともありましたし、やはりあの自分にとって大事な人が、大事な家族であったり友人だったりが入院しても、あの自信の持って医療介護を提供できる組織だったり病院っていうのを作っていく、そういった役割を果たしたいなというふうに私自身は思ってますし、医療保険や介護保険で十分に支援できない方を自費のリハビリっていうようなことも含めて支援できていったらいいなっていうふうに私自身は今思ってます。
わかりました。まあ、やっぱり社会の仕組みがどんなにこの先ね変わっていったとしても必要とされる仕事がこのリハビリテーションの専門家の皆さんだと思いますので、特にこの先高齢化がますます進んでいくというふうにこれはもう確実の状況になってますので、そうなると大村さんたちの活躍の場ももっともっと広がっていくんじゃないかと思います。ぜひその人らしい生活ができるように頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
今週は小松ソフィア病院リハビリテーション科の作業療法士大村仁さんを迎えてお話を伺いました。大村さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ソフィアの風、次回は11月10日の放送です。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りしました。